アガペー TV をご覧の皆さん、おはようございます。神の家族主イエスキリスト教会伝道師の倉持です。今朝もご一緒に聖書の御言葉を見ていきたいと思います。今朝はヨセフについての創世記の記事から、主が導かれるというテーマで皆さんと御言葉を受け取っていきたいと思います。
創世記47章1節から12節。ヨセフはパロのところに行き告げていった。私の父と兄弟たちと羊の群れ、牛の群れ、そして彼らのものすべてがカナンの地から参りました。そして今ゴシェンの地におります。パロはヨセフの兄弟たちに尋ねた。あなた方の職業は何か。彼らはパロに答えた。あなたのしもべどもは羊を飼うもので、私たちもまた私たちの先祖もそうでございます。彼らはまたパロに言った。この地に帰留しようとして私たちは参りました。カナンの地は飢饉が激しくて、しもべどもの羊のための牧草がございませんので、それでどうかあなたのしもべどもをゴシェンの地に住ませてください。その後パロはヨセフに言った。あなたの父と兄弟たちとがあなたのところに来た。エジプトの地はあなたの前にある。最も良い地にあなたの父と兄弟たちとを住ませなさい。彼らはゴシェンの地に住むようにしなさい。もし彼らの中に力のある者がいるのを知っていたら、その者を私の家畜の係長としなさい。ヨセフはパロの命じた通りに彼の父と兄弟たちを住ませ、彼らにエジプトの地で最も良い地、ラメセスの地を所有として与えた。またヨセフは父や兄弟たちや父の全家族、幼い子供に至るまで食物を与えて養った。
ここではヤコブの父や兄弟たち、また親類がカナンの地を出発し、ついにエジプトに到着した後、王の前に謁見する、そのような記述がされています。ヨセフは兄弟から売られ、奴隷やまた騙されて犯罪人として牢獄に入れられたりと苦境の中を通りました。けれども今やエジプトの宰相、王の側近に彼は着きました。そのような苦しい、また苦境の中を彼は通りました。そして失望してしまいそうな、そのような状況に彼はありましたけれども、それでも彼は神様に従うことを諦めること、その道から外れることはありませんでした。そしてそれら負の経験、ネガティブと思えるような状況のこともすべて神様の計らいであったと、創世記45章の7節8節でヨセフは語っています。もしヨセフがエジプトでの地位を築けていなければ、ヤコブをはじめ親類たちはこの飢饉の家に、パロの前に、ここではヨセフが側近になっていましたけれども、もしなっていなかったらエジプトの奴隷となることしか助かる方法はなかったのではないでしょうか。しかしヨセフがいたからこそパロに掛け合うことができ、またエジプトにおいても彼らは割り当て地をヤコブたちは受け取ることができたのです。そしてその割り当てられた地はエジプトで最も良い地、肥沃な地であるラメセス、ゴシェンの地でした。後にモーセの時代、エジプトに下る銃の災いの際、唯一その災いから神様が守ってくださった地、それがこのゴシェンの地です。神様が選ばれるところ、また神様が用意される方法は私たちの思いをはるかに超えて素晴らしいものだということがここに表されているのではないでしょうか。ヨセフ物語とヨセフについてはよく言われますけれども、これは神様がすべてを見ておられ、また神様の御手はいつも私たちと共にあるということを教えています。今日の箇所にあるように、 今まさに兄弟たち、また父ヤコブがパロの目の前にいる。これは神様が計画されていたことなのだと、そこに居合わせた人々すべてそのように心から感じたのではないでしょうか。また3節4節では彼らが羊飼いであることをパロに明かししています。46章の終わりにはパロに羊飼いだといえばゴシェンの地をあてがわれるだろうとヨセフがヤコブたちに語っている記事があります。羊は緑がなければ養われることができません。そして不毛の地、痩せ細ったそのような地では羊は生きていくことが厳しくなります。これは何を意味しているのでしょうか。決して羊や家畜だけのことではないのではないでしょうか。私たちもそうです。同じように私たちもイエス様と共に歩むこと、そのことによって私たちは養われていくのです。イエス様と私たち、この関係を羊飼いと羊に聖書では例えられています。有名な詩篇の23編にはこのようにあります。1節と2節をお読みいたします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。羊飼いなる主は私たちを緑の茂った良い地、また水の流れるそばに置いてくださると、ここで書かれています。羊がその場所を自分で見つけに行くのではありません。ここに書かれているように、主が私を緑の牧場に伏させてくださるのです。今日の創世記の御言葉においてもまさにそのことが描かれています。イスラエルに飢饉が起き、このようにエジプトに逃れてくるために神様は前もって計画を持ってヨセフをエジプトに使わせておられました。そしてこの時のために備えてくださったのです。まさに主が彼らを緑の牧場に、そして良い地に導いてくださったのです。私たちもどのような時でも希望を失わず、また主に信頼して歩むものでありたいと思います。そして主を求める者には報いてくださる。私たちは何もないと思えるような、そのような時にも主は道を備えてくださること、そのことを信じて今朝も私たちは歩んでまいりましょう。お祈りいたします。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。